石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
今週どこか行かれたんですか？
あの YRP 横須賀リサーチパークという、まあ、NTT ドコモなんかが、まあ、研究所を持ってるところに行ってきました。
はい、うん、
まあ都心からだいたい1時間ちょっとかかるんですけども、まあ非常に寒い中行ってきたっていう感じですね。
はい、
でまあ今度ねドコモとしてはキャリアアグリゲーションを始めるので、その技術説明もあったんですけど、印象的だったのがそのお土産で、
はい、
携帯サブレっていうのをくれたんですよ。
携帯サブレ、
うんうん、よくあるじゃないですかね、鳩サブレ的なもの。
あ、はいはい、
あれで YRP のお土産として、
うん、
携帯サブレっていうパッケージが携帯電話になってるサブレがあって、
はい、
それを美味しくいただいて帰ってきたっていう感じですね。
それサブレの形はどうなってるんですか？
まあ、普通の四角なんですけど、パッケージが本当に昔の携帯、もうあの折りたたみにもなってないようなストレート型の端末になってて、うん、この携帯サブレがスマホ化するのはいつなんだろうっていうのをこうねずっと考えながら、まだまだ携帯サブレなんだなと思いながらね、 YRP から帰ってきましたね。
それはあのそこでしかもらえないものなんですか？
うん、そうですね、その YRP で置いてあるという感じなの で、ぜひね YRP 行く機会がある方がいれば買ってきていただけたらなと思いますね。
うん、ちょっと見てみたいですね。はい、では石川さん、今日の特集ですが、
はい、まあそのドコモの、まあ、D マーケットのコンテンツ戦略についてあれこれ聞こうかなと思っております。
はい、
あのまあ、ドコモといえばずっと i モードやってきた中で、まあ、スマートフォン開始するにあたって、まあ、D マーケットっていうサービス提供してきましたけども、
うん、
じゃあ実際まあどういった考えを持ってこういったコンテンツ戦略を進めてるのかといったお話をお伺いできたらなと思っております。
はい、
それでは30分間お付き合いください。
毎週月曜日から金曜日午後5時30分からお送りしているマーケットトレンドで公開録音、ゴールド大座談会金投資について話そうを開催します。講師はゴールドのスペシャリストであるお二人、池水雄一さんと亀井浩一郎さんです。実施は3月5日木曜日夜7時から東京虎ノ門ラジオ日経です。応募締め切りは2月20日金曜日、抽選で20名様をご招待します。ラジオ日経ホームページからご応募ください。リスナーとの触れ合いを大切にするラジオ日経が石川つつむのスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
ここからはスマホ界のこの1週間の動きをお伝えしましょう。
では最初のニュースです。 NTT 光回線とのセット割提供を開始する事業者が続々。NTT 東西の光回線卸である光コラボレーションを利用した光回線の提供と合わせてモバイル回線とのセット割が続々と発表されています。 NTT コミュニケーションズでは光コラボレーションを利用した光回線サービスとプロバイダーの OCN を組み合わせたサービスである OCN 光の提供を発表。モバイル通信サービス OCN モバイル1を合わせて利用することで料金が割引されるサービスも提供します。またインターネットイニシアティブも光コラボレーションを利用した光回線サービス IIJ ミオ光の提供を発表。モバイル通信サービス IIJ ミオ高速モバイル D サービスを合わせて利用することで料金が割引されるミオ割を提供するとのことです。
今続々と、まあ、本当 MVNO が光回線とのセット販売を始めようとしているというところがあります、
はい。
でまあ、一方で、ね、ドコモの場合ですと、まあ、ドコモ光パックなかなか分かりにくいって指摘もありますけども、うん、まあ、一方で、まあ、MVNO の場合ですと、まあ、分かりやすかったりもしますし、まあ、料金 その割引額は低いながらも、まあ、ちょっと安くなるといったところもあるので、ドコモ対 MVNO の光コラボレーション対決っていうのも今後見ものなのかなと思いますね、うん。
では次のニュースです。Y モバイル、スマートフォン新端末と車載用 Wi-Fi ルーターを発表。 Y モバイルおよびウィルコム沖縄は LG 製の Android スマートフォンスプレイを2月中旬以降に発売すると発表しました。スプレイは 4.5 インチディスプレイを採用したコンパクトタイプの端末となっており、 Android 4.4 を搭載しています。電源ボタンを押さずにスリープ解除できるノックオン機能など独自の機能を多数搭載しているとのことです。また日本初になるという車載用の Wi-Fi ルーター、ハーウェイ製の 404HW が3月下旬以降に発売されることが発表されています。車のシガーソケットに挿して使用する形になっており、親回線として契約した Y モバイルスマートフォンとデータ通信容量を分け合えるシェアプランで利用することが可能とのことです。
Y モバイル、まあ、コンパクトなスマートフォン LG 製を投入しますけども、まあ、これ値段を見る限り、まあ、比較的その、まあ、格安スマホとぶつかるそうなのかなというところがあります、
はい。
でまあ、Y モバイルもかなり、ね、格安スマホを意識した料金プランになってますけど、うん、まあ、ユーザーからするとじゃあ Y モバイルを選ぶのか格安スマホを選ぶのかというところで、まあ、結構ね、こちらも面白い対決になってくるのかなと思いますね、うん。
はい、それではこの後は今週の特集です。もう一つイベントのお知らせを。ラジオ日経は2月22日日曜日、東京で IR& 負けない株式投資セミナーを開催いたします。場所は日本橋東京証券会館ホールです。抽選で300名様をご招待します。またこの番組でもイベントができるといいですね。ラジオ日経が石川紘のスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
さて今週の特集です。
ドコモ D マーケット、コンテンツ戦略を聞く。エンタメからショッピングまで便利で楽しい様々なコンテンツや商品を提供するサービス、ドコモ D マーケット。特にデジタルコンテンツに関しては5つの月額制サービスを中心に提供しています。この月額制会員が先月1000万契約を突破しました。今日はその好調な D マーケットを担当されている株式会社 NTT ドコモマーケットビジネス推進部デジタルコンテンツサービス担当部長の那須博さんにお越しいただきました。那須さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。那須さん、今のお仕事やられている前どういったお仕事の経緯だったんですかね。
はい、私はですね、1999年2月に NTT ドコモでサービスを開始している i モードサービスの仕事をですねずっとやっておりまして、まあ、そこでいろいろなコンテンツのサービス企画ですとか、コンテンツの開拓を行っておりました、まあ、その後時代がスマートフォンになってまいりましたので、今の仕事に、まあ、自然となっていたという感じでございます。
じゃあもう本当に携帯の時代から日本のそのコンテンツビジネスを作ってきたという感じなんですかね。
そうですね、フューチャーフォンから今に至るまでといったその流れを全部見てきているような感じがいたします。
じゃあこれからちょっとね D マーケットについていろいろと話を聞けたらなと思いますね、
はい、はい。D マーケットはエンタメからショッピングまで便利で楽しい様々なコンテンツや商品を提供するサービスです。歴史ですが、当初はドコモマーケットとして2010年4月1日に Android 向けにサービスが始まりました。2011年11月から D メニューと分離する形で多彩なコンテンツを提供・紹介する D マーケットへと名前が変わりました。2013年9月以降、 D クリエイターズから順に iPhone に対応。2014年4月に全てのストアがキャリアフリー化されました。現在提供中のメニューですが、月額制を導入している D マガジン、 D ヒッツパワードバイレコチョク、 D ビデオパワードバイ BTV、 D アニメストア、 D キッズ、この5つのサービスの契約数が2015年1月11日に合計1000万を突破したと発表しています。その他、出前フード宅配サービスを提供する D デリバリー、旅行の総合サポートサービス D トラベル、ファッション通販サイト D ファッション、普段使いのショッピングサイト D ショッピング、ドコモオリジナル新作ゲーム、大手ゲーム会社によるゲームが無料で遊べる D ゲーム、電子書籍を販売する D ブック、一般のクリエイターによるハンドメイド作品などの出品購入ができるストア D クリエイターズ、 D ミュージックパワードバイレコチョク、 D アプリ&レビューなど多彩に展開中です。
いや、まあここ数年でまあ D 関連のサービスが非常にいっぱい出てきたなという感じですね。
そうですね、要はその通信料、まあ、通話料みたいなものというのが、まあ、シュリンクしてくるというのは、これも、自明の理でございますので、それを補完するような形でお客様に楽しんでいただく、まあ、お客様に価値を提供してしっかりとお金をいただくというサービス、ビジネスを、まあ、立ち上げていこうというのが昨今のドコモの動きでございます。
でその携帯の頃っていうのは i モードとしてのプラットフォームで、まあ、いろんな、まあ、コンテンツ提供会社の人に入ってきてもらって、まあ、そこでまあ手数料をもらうというビジネスだったのが、スマートフォン時代になってどこも自ら開拓して提供していくという感じになっていったってことですね。
そうですね、昔そのまだフィーチャーフォンと言われていた i モードの時代は、やはりインターネットの標準からほど遠い、まあ、制限されたインターネットの時代でございましたので、ちゃんとしたプラットフォームがなかったので、i モードというプラットフォームを作って、まあ、その中で手数料のビジネスをいただいて、コンテンツプロバイダーさんにも容易にそのコンテンツ配信事業に参入いただくということ、それからまあドコモ自身もそれで代行手数料いただけるという話、それからお客様に対しては i モードにも多彩なコンテンツがありますよという、まあ、ウィンウィンモデルでずっとやってきたというところなんですけれども、まあ、スマートフォンが普及してきた現在によっては、まあ、インターネットのオープンな環境で提供ができますので、まあ、そういったプラットフォームというものがそのキャリアが用意しなくとも、まあ、例えば Apple ですとか Google のような、まあ、そういうプレイヤーが用意できますので、まあ、そういったコンテンツ提供がされていく中でビジネスをしていかなければいけないという、まあ、環境の変化があるのかなというふうには思っております。
その点、まあ、ライバルはそれこそアップルだったりグーグルだったり、さらに言うと、まあ、いろんな会社があったりするわけですけど、その辺でのそのドコモの強みってどういったところになるんですかね。
やはり今までその NTT ドコモをお使いいただいた契約者、ドコモというその、まあ、ブランドに信頼いただいているお客様に対してはしっかりと訴求をしていくということで、はい、騙されてコンテンツを買わされることはまず絶対ないというふうに、まあ、お客様自身が思っていただけているというのはやっぱ大きな強みかなというふうに思っているのと、販売するとき、もしくは携帯電話を購入いただくときにサービスの概要をしっかりとその店員からご説明させていただけるというところがやはり一番大きなポイントかなというふうに思っておりますので、やはり人からちゃんと説明をされれば、もしくはドコモの総合カタログのようなもので、ちゃんと書かれていれば、家電量販店でそのサービスを購入されるよりは接点がより深いのかなというところはあるのかなというふうには思っております。
そうですね、そのまあインターネットのサービスってそれこそね、まあいろいろとありますけども、それってこうインターネットの画面上でいくらなのかとか、どういったサービスがあるのかっていうのを、まあ、自分で確認した上で契約しなきゃいけないですけど、はい、やっぱドコモ系のサービスっていうのはドコモショップでお姉さんに優しく教えてもらって契約するっていうところがやっぱ強みでもあり、インターネット屋さんがそこは踏み込めないところだったりするんですよね。
そうですね、そこを大きな強みとして、各キャリアも自分たちのまあ推進するサービスをしっかりとご説明していく中で広めているのかなというふうに思ってますし、まあ、いろんな会社さんがやってますので、それ以外のお客様にもまあリーチできるように、まあ、これからもっと頑張っていければなというふうには思っております。
で、まあ、いろんな DK サービスある中で、まあ、ここ最近非常に人気なのが、まあ、D マガジン。実際 D マガジンってどんなサービスなんでしょうかね。
はい、昨年2014年の6月20日にサービスを開始しておりまして、月額400円で、まあ、雑誌が今現在ですと120紙読み放題というサービスになっております。
ね、実際まあ私もなんだかんだ言ってサービス開始から使ってたりするんですけど、
ありがとうございます。
まあ、とにかくまあいろんな雑誌が読める、で物によっては丸ごと一冊入ってるものもあったりとかして、でまあしかもね、一番いいのが普段あんまり買わない雑誌、まあ、D マガジンであればこう結構しっかり読めてしまうとかってあったりすると思うんですけど、この辺こうどういったところが受けた要因っていうのをなんか分析されたりしますか。
やはりですね、今石川さんにもおっしゃっていただいた通りで、普段その出会えないコンテンツ雑誌を、まあ気軽にニッチな時間、通勤の時間ですとか、まあちょっとした空き時間に見ることができるという手軽さというのが非常に受けているのかなというふうには思っております。
まあ、自分の場合、某別キャリアが提供してたマガジンサービスとしばらく併用して使ってたんですけど、まあ、向こう辞めて D マガジンに一本化したんですけど、その変更、多分そういったユーザー多いと思うんですけど、その変更ドコモとしては何かこう狙ったところってあったりしたんですか？
そういった意味で申し上げますと、他社のサービスはですね、はい、実は我々も先行して、2年ぐらい先行してサービスを開始をしているんですけれども、2年間我々もその手をこまねいて待っていたわけではなくて、ちょっと時期を伺うといったようなまずスタンスではおりました。と言いますのも、雑誌社、それから編集長、はい、それから実際にその広告を出すようなその雑誌のためのその機能っていうものが、やっぱりそのまず紙のものを売るということが中心でなされていたというところがありますので、そこに対してデジタルでもともとの価値のあるコンテンツ自身を安売りしてしまうことにならないのかということが、やはり出版社さんが一番恐れていたことかなというふうに思いますので、そういったところを不安を払拭していくということも含めて、ビジネスモデルをしっかりとご説明するということをさせていただくという時間に充てるということと、雑誌自身が電子化されるということ自身がやはりあまりその編集長がお望みでないという時代がやっぱりあったのかなというふうに思いますので、ある種メインで有名な雑誌がたくさん揃っていて、初めてお客様はいいサービスだなというふうにお感じいただけるというふうに思ってましたので、それが揃えられないのであれば、我々がまたそのサービスをするには時期尚早かなというふうには思っておりました。ですので、そういったその雑誌社自身も出してもいいかなという環境、それから我々もこの部分の雑誌記事が集まれば、お客様自身にご満足いただけるサービスに、なるのではないかなというところが一致したのが、去年一昨年ぐらいからかなというふうに思っております。ですので、具体的にそのサービスを真面目にこうローンチに向けて検討しだしたのは一昨年、2013年の10月ぐらいからでして、サービスローンチするまでに、約半年かけております。
そうなるとまた D マガジン入りたいっていう出版社も増えてきてるって感じなんですか？
そうですね、やはりいい記事が集まればいいお客様がたくさん集まってきて、自分たちも潤うっていう、ウィンウィンのサイクルをご理解いただいてきていますので、今おっしゃっていただいたように、この雑誌もどうですかとか、今まで載せた雑誌の部分を全部の記事を載せたいんですけどとかっていう、ありがたいご提案をたくさんいただくようにはなってきています。
こういうビジネスモデルとしては百何十冊ある中で、本が再生されてページがいっぱいめくられたら、その分だけ出版社にはチャリンチャリンって入ってくるっていう感じでいいんですか？
そうですね、やはり平等に、公正に、ちゃんと割り振らないといけないと思ってますので、例えば石川さんが同じページを、100回読んだら100ページというふうに数えると、ちょっとこれ不公平だなと思ってますので、石川さんが100回読んでも1悠々としてのそのページの閲覧というふうに数えます。ですので、私も読んで石川さんも読んでということになれば、これは2悠々というふうに数えていくことになります。で、あともう一つあるのは、週刊誌と月刊誌でいきますと、ページの数がやっぱりどうしても不公平になってしまいますので、その辺の部分で、多少その媒体に応じての計算の方式を変えているというやり方で、月刊誌の方も週刊誌の方も同じように割り振られるようにというふうに工夫をしながらさせていただいております。
昔 i モード出た頃によく i モード作ったと、何人かで作った中での夏野さんが言ってたのが、ウィンウィンのビジネスモデルだと、ドコモもウィンだし、コンテンツ提供する側もウィンだし、ユーザーもウィンだしっていうモデルだったと思うんですけど、やっぱりその D 券のサービス作る上でそこっていうのは欠かせないポイントだったりするんですよね。
そうですね、ウィンウィンというのは先ほど申し上げたように、その出版社さんの協力なきしもできないサービスですので、ある種その方々たちにちゃんとした還元ができて、かついいコンテンツを継続的に作っていただけるというようなフィーのバックっていうことも非常に重要なポイントかなというふうに思ってますので、例えばドコモだけが儲けるようなビジネスモデルになっていてはやはり続かないということになってきますし、正直申し上げて、長く続くサービスにはなってこないんじゃないかなというふうには思っております。
あとその D マガジン以外に何かこう今注力しているというか、おすすめのコンテンツってあったりしますか？
そうですね、私が担当しているもので D ビデオというサービスがもう一つございまして、これも500円で映画だったり海外ドラマだったり、日本のテレビドラマだったりするものが見放題というサービスをさせていただいております。 こちらもですね、昔の映画とかですね、レンタルビデオさんに行かなくても月額500円をお支払いいただければ、それがまあ見放題ということになりますので、お客様にとっては非常にお得なサービスかなというふうに思っております。でこれも映画会社さんも昔の作品とかっていうものはなかなかマネタイズが今更しにくいモデルでもありますので、こういったところでその閲覧されることによってマネタイズができるという意味でウェミンの同じ形を作り出しているのかなというふうには思っております。
昔 TBS でやってた8時だよ全員集合も DVD で見れるようになってて、子供の頃すっごい見てたので、で、まあ、DVD も買ってたしっていうのが、まさかこの D ビデオで提供されるかってちょっとびっくりしたんですけど、ああいう昔のいいコンテンツも出てくるって感じですよね。
そうですね、そういうコンテンツ選びはですね非常に難しいところではあるんですけど、8時だよ全員集合のように、まあ、伝説的な番組っていうのは、やはり受けがいいだろうなっていうところと、まあ、ドコモのユーザー30代40代の方も多いっていうところもありますので、昔懐かしいというふうに思っていただけるというところも非常に鑑みてさせていただいている部分はございます。
実際そのまあ世界的に今トレンドとしてやはりその見放題再生し放題っていうビジネスモデルになってますけど、それってこう実際日本で導入するにあたって相当大変だったりしたんじゃないですか、どうですか。
確かにそのハリウッドは最初口説くのに大変かなというふうに思ってたんですが、どちらかというとハリウッドはある程度のフィーの支払いの契約がしっかりと結ぶことができればそんなに抵抗なく実は出していただけています。ですからHulu ですとか海外の Netflixですとか、ビデオの洋画とかそれから海外ドラマのラインナップというのは実はあんまり変わってないんです。で一つ問題なのは日本の方でして、まあ、日本の例えば映画会社さん、まあ、こういったところっていうのはちょっとまだデジタルにするにあたって自分たちが利益が最大化本当にされるのかなっていうのを非常にまだ疑問視をされているところがあるので、そちらの方の映画だったり出てくるのはちょっと時間がかかるかなというふうには思っております。で一方日本のテレビ会社さんたち、まあ、要は NHK オンデマンドとかフジテレビオンデマンドとか、はいはいはい、そういった方々たちはどちらかというといろんなところに出すことによって、まあ、自分たちの一次コンテンツをマネタイズするという方向に割と舵を切っているのかなという気はしてはおります。
それでいうと本当ユーザーとして悩ましいのが、こっちのサービスにはあるコンテンツもあるんだけどこっちに入らないと見れないコンテンツもあったりとかっていうのがあって、できればね D ビデオで何でも見れるっていう環境になるといいのかなって気がするんですけど、
まあ、でもそれは目指しているところでもありますね。他の動画系のサービスを契約するんであれば D ビデオに契約した方が当然一番いいというふうに思っていただかなければ意味がないと思ってますので、そこはトライしていきたい部分ですし、まあ、今後我々自身も大きくコンテンツも含め進化していかないといけないと思っております。
あとそのドコモのコンテンツの場合ですと、まあオープン化といいますか、まあ、キャリアフリーだったり、まあ、ネットワークフリーデバイスフリーみたいな感じになってますけど、実際それ振り返ってみて現状どうですかね。
はい、そういった意味で申し上げますと、まずスマートフォンとかタブレットがこれだけ普及してくるってことになりますと、やはりお客様自身が正しくそのパケット量のことも計算しながらということでいくと、やはり Wi-Fi を使ったり通信を使ったりっていうのはお客様自身が勉強されて使っていただけてるのかなというふうに思ってますので、ある種のそのネットワークフリーっていうところはこれも何もしなくても進んでいくだろうなというふうに思っていたところが、やはりそうなってるなという感覚です。デバイスフリーに関しましては、ある種、まあ、まさに今お話しさせていただいている D マガジンなんかに関しましても、スマートフォンで見るよりはそれはタブレットで見た方がいいねですとか、その辺の部分はしっかりとそのいろんな二台持ちということも含めてお客様自身も正しく賢く選択をいただいているのかなというふうに思っております。最後 そのキャリアフリーなんですけれども、これは何もしなくても当然普通の VOD 業者ですとか、それからまあこういった OTT プレイヤーみたいなものっていうのはまあそうされているものですので、そこにまずなったというところの部分で足並みが揃えられたというところかなというふうには思っております。あとは今までのドコモとお付き合いいただいているお客様、もしくは日本のキャリアとお付き合いいただいている他のお客様というのもキャリアに紐づいたサービスというものに慣れてますので、そういったところでテレビ CM 等々のパブリッシングを通じて、そういったところをうまく検定していくことで、ドコモのサービスだけどソフトバンクの僕も使えるのかなっていったようなところを、まあ、しっかりと訴求していくということが重要かなというふうに思ってまして、ここはまだ道半ばかなというふうには思っております。
実際その D マーケットをやられてる側からして、ドコモが iPhone と iPad を使ったことって振り返ってみてプラスになったりしましたか。どうですか。
そういった意味で申し上げますと MNP ナンバーポータビリティというところにおいては、やはりiPhone、iPad は使ってないということが非常にビハインドになっていたというところは ありますので、そういう部分において iPhone は貢献をまずしていると思います。 であといろんなサービスに関しましても iOS と Android 両方ともに対応していくということで、どちらをお選びいただいてもどのサービスも受けていただけるということっていうのは、これある種ソフトバンクのお客様でも営業のお客様でも iPhone でもいいですし Android でも構いませんよというふうに訴求できていきますので、同じ立場になったというのは我々そのサービス企画サイドからすると相当プラスかなというふうには思っております。
最後にこの今後のその D マーケットの方向性といいますか、いずれはこんなことしたいなっていうことあったりしますかね。
私が出かけているデジタルコンテンツ系のサービス、ビデオですとかミュージックですとか、今回のマガジンですとか、そういったものに関していきますと、コンテンツを提供している方々がコンテンツを提供し続ける環境をしっかりと提供していきたいというふうに考えております。やはり音楽がなかなか新曲が出てこないですとか、雑誌が休刊されてしまって雑誌の数が減ってしまってるとか、映画の封切りの本数が減ってますとか、ちょっと寂しいニュースも結構多かったりすると思うんですけれども、こういったそのコンテンツを作っている方々に、いいコンテンツを作れば正しく還元されるんだよといったようなライセンサービジネスとしての基本の部分をちゃんと守っていきながら、お客様自身にもしっかりとした正しいコンテンツを提供していくということを、継続的にやっていくことでエンターテインメントのものを守っていければ非常にいいかなというふうに思ってますし、日本という国が非文化的な国にならないように、そういったような文化をちゃんとこう醸成できるような環境を、携帯電話通信を扱う事業者としてバックアップできていければ非常にいいんじゃないかなというふうには思っております。
今後もますますいろんなプレイヤーを巻き込んで面白いコンテンツを作ってほしいなと思います。はい、今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは株式会社 NTT ドコモマーケットビジネス推進部デジタルコンテンツサービス担当部長の那須博さんでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、あっという間にエンディングです。
はい、私も雑誌出身の人間だったりするので、本当に最近ね本が売れないっていうのは非常にこう嘆き悲しいところだったりするんですけど、そういったところをねなんとかスマートフォンですかタブレット向けのサービスが盛り上げてくれるといいなというところなので、ドコモには本当にこうねコンテンツ業界を背負って立って頑張ってほしいというところがね非常に感じましたね今回ね。
私個人的に気になったのは、今日いらっしゃっていただいた那須さんなんですけれども、スーツ姿に赤い腕時計されてたじゃないですか。すごいおしゃれな方だなっていう印象があって、多分いろんなアンテナを張られてる方なのかなっていう印象を受けましたね。
相当ねいろんな人脈もあるでしょうし感度も高い方なのかなと、なのでまたねじっくりお話をお伺いしたいなと思いますね。
番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さてリスナーさんからお便りをいただいております。ラジオネームさとしんさんです。ありがとうございます。毎週楽しく拝聴しております。今年5月より SIM ロック解除の義務化が開始されますが、あと3ヶ月後なのに通信キャリアから SIM ロック解除に伴う正式なアナウンスがされていません。番組で一度 SIM ロック解除並びに SIM フリーになった後はどうなるのかと特集を組んでいただければ幸いです。そんな僕も SIM フリー iPhone、iPad を持っていますといただいております。
おそらくこれねギリギリのタイミングにならないと具体的なことを発表されないのかなと思います。夏商戦向けの新商品発表会か、あるいは4月末に確か各社決算もあるので、そのタイミングで何かしらリリースが出るというとかと思いますので、何か、明らかになればまたゲストを呼んでいろいろと深くやっていきたいなと思いますね。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。また来週。